この朝も皆様と共に礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝したいと思います。台風の影響が予想、大きな影響が予想されましたが、それたようで本当に感謝でありますけれども、雨の降った地域には守りがあるようにお祈りをさせていただきましょう。今日は主イエスを喜ぶということで、御言葉をともに、心に留めたいと思います。で、聖書を読みますと、主イエスキリストは神の選民であるイスラエルを救うためにこの世に来られた。これがまず最初の目的でありました。しかしイスラエルはキリストを拒絶したために、約束の救いを自分たちのものとすることができず、それは異邦人や罪人としてイスラエルの外にいる人たちに与えられることになります。それは新しいイスラエルと、そういうふうにも呼ばれる人々であります。今私たちイエス様を信じておりますが、私たちもその新しいイスラエルということができると思います。21章、この前の章でイエスは二人の息子の例え話をされましたし、それからその後には悪い農夫、主人の農園を乗っ取ろうとする農夫の例え話が出てまいります。この二つの例えを語りながら、神様の救いをいただくはずだったイスラエルが救いを受け損なう姿を描かれます。そして新しいイスラエルがそれをいただくことになる。気をつけなくちゃいけないんだということをイスラエルの人々に語るわけです。で、続くこの22章の王の披露宴の例えもまた同じことを語っています。で、このような例えをイスラエルのユダヤ人たちに語らなければならなかったイエスの心はどれほどつらかったことかと思います。この約束の民を救うために来たのに、この方が人々はですね、語れば語るほど心を頑なに閉ざしていくからです。私たちは一連の例えを読むときに、天の御国へ招く主イエスの愛の心、またそれを拒絶された時の悲しみというものを受け止めるものでありたいと思います。で、この例えを読んでみますと、王様が王子の結婚のために用意した婚宴の席がここに出てまいりますが、ここに呼ばれる人々というのは、あらかじめこういう婚宴を開きますよと呼びかけられていた、そういう人々がいたということであります。それはイスラエルの人々を指すわけですが、当時の祝宴自体も当時の祝宴自体も7日間、1週間続くわけですね。ですから用意するために非常に時間がかかる、周到な準備がなされていたということで、そうして 祝宴の当日を迎えたのであります。ユダヤでは前もって祝宴があるということは伝えても、何時から始まるかということは伝えないのが通例だったそうであります。ですから日取りは決まっていても時間はわからない、準備万端整った時に案内する召使いたちが使わされて、さあどうぞ来てくださいと呼びかけられるのだそうであります。ところがこの話の中で客たちは次々に断ります。それで王はもう一度別のしもべたちを送って同じように招き続けるわけです。でこの例えは天の御国の例えですから、天の御国というのはこの王子の結婚の祝宴、すなわち御子イエスの祝宴であり、そこに人々が招かれているということを表しています。王が断られ続けても誘いをやめなかったように、王が断られ続けてても誘いをやめなかったように、天の主なる神様もまた天の御国に入り祝宴の喜びを共に分かち合おうと私たちを招き続けてくださる方である。そのことを表しております。主イエスはご自分が祝宴の主人公でありながら、私たちのために天の御国への招きのその使いとして使わされました。つまりは花婿自ら私の祝宴に来てくださいと、そう言って呼びかけるほどのへりくだりを持って、この救いの喜びを分かち合いたいという、そういう思いを持ってこられたわけです。で、私たちもその気持ちに応えたいと思いますし、また応えたものだと思います。ところがこの話の中においては、客たちはその案内に注意を払いませんでした。どれほど熱く招いてもですね、その呼びかけに応じなかったのです。ある者はいつも通りに畑に行き商売をしました。ある者は王の使いを侮辱し殺害をいたします。一緒に喜びたい、私と一緒に喜んでくれというこの神様の招きを踏みにじったわけであります。王様は怒り彼らを滅ぼしました。で、この主イエス・キリストの招きを拒絶したイスラエルへの神の怒りは、エルサレムの町が紀元70年にローマ軍に包囲されて滅亡することによって実現をいたします。イエスは目の前でこの例えを聞く者たちがやがて自分を十字架につけて死に追いやり、その結果として異邦人たちに滅ぼされてしまうということを思いつつ、そうならないようにという思いもあったでしょうし、しかし十字架にかけられるためにこそ使わされてこられたイエス様、まあ本当に複雑な思いでこの例えを語られたことでありましょう。 でもこういう例えを語りながらもイエス様はなお忍耐をもって招いておられるということを私たちは忘れることができません。でそれは2000年経った今でも私たちをこの例えをもって招き続けておられる。さあどうぞ来てください、私のもとに来てくださいと招いていてくださるのであります。で王様は最初の客たちがふさわしくなかったと言います。ふさわしくない。でこのイスラエルの民が神の国にふさわしくないという評価は後に明らかになることでありますが、神様はあらかじめ預言者たちを通じて救い主が来ることを知らされ、しかも救い主イエスご自身が来たにもかかわらず拒絶し十字架にかけました。救い主の訪れを喜ぶにふさわしい神の民とはほど遠いもの、そういう人たちだったのでしょう。でこの例えは拒絶した者たちの町が焼き払われるという一つの結果を示しています。ところが王様の心はまだですね、祝宴に招きたいという思いで満ちております。王はしもべたちに大通りに行って誘ってくるようにと、まあ、そう言います。で祝宴の会場をいっぱいにいたします。ここに出てきます大通り、大通りっていうのは町の境にあるこの四方に道が分かれているような道の分岐点を表すような言葉だそうであります。でそこは人が行き交うところでたくさんの人々が往来するわけでありますけれども、素性の知れない人たちもたくさん通るわけです。これまで招かれていた人というのは素性の分かっている人です。その町に住んでいる人たち、でもその人たちがふさわしくなくて素性の知れないたくさんの人々、また身分もバラバラ、そういう人々を王は招いてその祝宴の会場をいっぱいにしたのであります。王はもはやその人がどの家のものかについて分かっているかいないか、それを婚宴に招くためのふさわしさというふうには考えておりません。十節にある通り、良い人でも悪い人でも出会った人が皆集められました。キリストの福音の特徴がここにも現れています。ユダヤ人異邦人の区別がないのはもちろんですが、徳の高いと言われている人たち、あるいは主税人や遊女たちも招かれた主イエスの姿がここには垣間見られます。どんな人でも招かれている、私のようなものがとはこの祝宴の会場では言われないということです。 分け隔てなく招いてくださるということは、私もまた今日主の喜びの中に招かれているということであります。主イエスとの距離はぐっと縮まり、私たちが神の国に入ることを喜んでいてくださる方だということがわかります。この例えはもう一つの話で終わっております。でそれは祝宴のために着る礼服のお話です。まあ、古くからこの客を歓迎する意味を込めたり、あるいは王の宮廷に招かれ出向く者は王から着物が与えられる、まあ、そういう習慣があったそうであります。客の中には自分で礼服を用意することもできる、そんな経済力を持った人たちもいたでしょうけれども、そんな余裕はない。今着ているものが自分の唯一の服であるという人もいたでしょう。そんな心配をしなくてもよいように、この披露宴会場に集まった客の一人一人に王は礼服を用意したのであります。こうして支給された礼服を身につけて王子の結婚を祝うという、まあ至れり尽くせりの祝宴が続くことになります。でここで言われている礼服というのは何を指すのでしょうか。やっぱり神の国に入ったら、あるいは入るのにはですね、立派な行いと立派な振る舞いとクリスチャンとして整えられた姿が必要なのか。やっぱりそれを身につけるために努力しなくちゃいけない、まあ、クリスチャンとしての清さ、そういうものが必要である。もちろん清くなければ神の国を見ることはできないと言われていますから、その通りなのでしょう。でも新約聖書のガラテヤ人への手紙3章の27節を見ますと、使徒パウロが言っております。キリストを着たのです、私たちはキリストを着たのだとクリスチャンたちに言っています。この礼服というのはキリストを信じることによって与えられる義の衣のことを指しているということです。キリストを信じたことにより私たちは罪許され、そして神の子とされた。そのことによって区別なく主なる神は私たちを受け入れてくださる。キリストを信じて救われたことを心から信じ、私は喜んでいますということも、またこの私たちが身につけたキリストの義の衣は指しています。キリストの心を理解し、その性質を身につけながら成長しているものであるということも指しています。主イエスを信じるということ、主イエスを愛するということが、この天の御国に入るためのふさわしさです。それがこの礼服が表しているものです。ところが客の中にこの礼服を身につけていない者が一人いたと書かれておりますが、理由を尋ねても彼は黙っている。 自分の分がなかったわけではなく、明らかに意図して用意された礼服を着なかったのです。王は初めて出会ったかもしれないその相手に、友よと親しく呼びかけています。彼にも礼服を身につけてもらい、共に王子の結婚を祝う心を表してほしいからです。しかし彼は黙り続けたままでした。でついには彼はこの祝宴の外に放り出されてしまうことになります。なぜ彼は黙って何も言わなかったのでしょう。無理やり連れてこられたからでしょうか。反りの合わない誰かが近くに同席していたからでしょうか。王や王子を忌々しく思っていたからなのでしょうか。そうであったならば王に言われるまでもなく呼びかけに答えなかったことでしょう。礼服を身につけなかったということが問題となっているということから推測しますと、王が用意した礼服が気に入らなかったということです。神の国に入ることに置き換えるなら、私はイエスを信じることではなくて、自分の義の衣、自分が正しい、自分がこれだけ頑張ってきた、これを認められることでこの婚宴の中に加わろうとしたのであります。それが認められることが最も大きな喜び、その心の中にはイエスがかかってくださった十字架の苦しみや復活の喜びはありませんでした。ですからこの婚宴においてこの礼服を身につけるということはできなかったのです。自分が正しさの中心にいるということだけが神の国に入る理由であり、自分の正しさが誇りであり喜びである。せっかく神様に招かれたのに選ばれなかったただ一つの理由がイエスを信じなかったということでした。これは当時のユダヤ人たちに投げかけられたメッセージだったのであります。とても残念な結末の例えでありますけれども、この例えを通してでさえイエスはまだ招いておられるのです。私を信じなさい、私の招きにどうぞ答えてください。そんなに心を堅くなにしないで、私の招きにどうぞ答えなさいとご自分を差し出しておられる。それが十字架のキリストであり、よみがえられたキリストであります。私たちはこの主イエスのへり下った招きを心から受け取り、イエスを信じたいと思います。今日も私たちを招いていてくださる主の前に柔和な心を持って私たちは出たいと思いますし、これから歩む一週間がその柔和な心を持って歩む一週間であるようにと、そのように願います。この男性は外の暗闇に放り出されて泣いて歯ぎしりすることになると言われ、招かれる人は多いが選ばれる人は少ないと言いました。この王は言いました。選ばれる人は少ない。でもその ある意味選んだのは自分自身なのであります。神様がくださったそのチャンスをですね、ぜひ生かしたい、本当に大切なものとして生かしていきたいと思います。厳しい例えでありながら、私はこの例えの中に愛に満ちた神様の心を見出すことができると思います。私たちはその主の愛に応えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、皆をあがめます。あなたは十字架の上で極みまで神様に許しを、私たちのための許しを願い、恋、そして愛を表されました。まだチャンスがある。まだチャンスがある。そのように私たちに語りかけ、そして私たちが主を信じるということを心から願っておられます。そしてすでに信じている者にも信じ続けるということを願っておられる方であります。私たちがどうぞ望みを捨てず、あなたに信頼していくことができますよう、よろしくお導きください。さまざまな試みが私たちの目の前にあります。どうか主よ、あなたに心を寄せることをこの一週間もなすことができますように。主よ、どうぞあなたを一瞬でも思い起こすことができるように導いてください。御手に委ね、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。